皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料をご参照いただきたいと思いますが、今から2000年ほど前、イエス様はユダヤの国のベツレヘムという村里でお生まれになりました。その後、ユダヤの国のヘロデ大王の殺害の手を逃れて、両親と共にエジプトに下り、やがてヘロデ大王が死にますと、両親と共にナサレという村に帰ってきて、そこで幼年時代を過ごされました。イエス様はその幼年時代、少年青年時代を貧しい大工の子としてナザレの村でお過ごしになられました。ナザレはユダヤの北にあるガリレア地方の一乾村です。そこはガリレア弁という田舎弁を用いる商人、農民、漁師、羊飼いたちの住む土地で、ユダヤ中のいわば蔑みの地でありました。ユダヤの人々はユダヤの人々が口々にキリストはガリレアから出るだろうかとか、ガリレアから預言者は起こらないことであろうから、ガリレアから預言者は起こらないことがわかるだろうとか、ナザレから何か良いものが出るだろうかなどと言っていました。そうした人々の蔑みの地であったナザレの村において、幼子イエス様は静かに神様と両親に見守られて成長されたのです。あたかも切り倒された根株から生え出てくる新鮮な若枝のように、誰にも気づかれることなく、静かな沈黙を守って成長されたのです。人々は後にイエス様をナザレ人イエスと呼びましたが、その呼び名はイエス様の心低く貧しい見姿、謙遜な姿を意味軸も象徴してはしないでしょうか。ナザレでは誰一人として貧しい大工の子イエスを来たるべき救い主、メシア、キリストなどと思いもいたしませんでした。イエス様ご自身もまた自らをイスラエルの王として表すようなことは一切なさいませんでした。ただいつどのようにして父なる神様がイエス様をナザレの村から導き出され、ユダヤの国の真ん中に置かれるかを静かにイエス様は待ち望んでおられたのでありましょう。そしてそのことはバプテスマのヨハネが宣教を開始することによって初めて起こっていったのです。救い主イエス・キリストの道連れがバプテスマのヨハネを通して導かれていくわけですね。それはこのルカの福音書3章1節の御言葉によりますと、ローマ皇帝テビリウスの治世の第15年だというのです。ローマ皇帝テビリウスの第15年とは紀元後27年頃のことですが、その頃はすでに国を失ってしまったユダヤ人たちが国権回復に躍起となっていた頃で、使徒の働き5章のそこのところに記録されているチュダの反乱とかユダの反乱など、ユダヤ人の国権回復のための反乱がたびたび起きている時代でありました。つまりバビロン捕囚以来失った国家主権を回復すべく、バビロン捕囚以来失った国家主権を回復すべく躍起になっていた頃、政治的な救い主メシアキリストを人々が待ち望んでいる、そのような時代でありました。そのような時、およそ紀元後27、8年頃、バプテスマのヨハネの宣教が始まったのです。紀元1世紀の末頃、ヨセフォスという有名なユダヤ人歴史家の書き残した書物の中に、このヨハネのことが次のように記録されています。 ヨハネは立派な人で、ユダヤ人たちに互いの間の正義と神への信仰との両方について美徳を発揮して、バプテスマを受けに来るように命じたとヨセフスはその著書に記録しています。後世に名を残した有名な歴史家がそのように書き残していますように、バプテスマのヨハネという人物は確かに歴史上実在の人物ですし、その当時のユダヤの国では偉大な預言者として記憶されている人物でありました。そのバプテスマのヨハネが宣教を開始したのはこのルカの福音書3章2節にありますように、ユダヤの荒野においてでありました。ヨハネは荒野に突然現れて声を大にして叫んだのです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと。そしてこの3章3節以降に記されていますように、自分の罪を悔い改める人々にバプテスマを授けていきました。こうしてヨハネがヨルダン川の岸辺で人々に悔い改めの印としてのバプテスマを授けていますと、人々はあちらからもこちらからもやってきてバプテスマを受けました。多くの人々が自らの罪を認めて悔い改め、自分の罪を告白していったのです。しかしその中にパリサイ人やサドカイ人と呼ばれるユダヤ教の指導者たちが大勢バプテスマを受けるためにヨハネのもとにやってきました。それを見たヨハネはこの3章7節にありますように、マムシの巣立ちと激しい口調で彼らを非難しました。彼らがやってきた動機は、多くの人々がヨハネを預言者と認めているので、その民衆運動によって自分たちの地位が脅かされることを恐れてのことであったことでありましょう。彼らは心からの悔い改めをしないまま外見だけを取り繕り、一般の人々と同じくバプテスマを受けようとやってきたのです。その魂胆を見抜いたバプテスマのヨハネは、彼らを砂漠の乾いた草や干木が火事になった時、火に追われて出てくるマムシになぞらえて叱りつけているのです。信仰の父アブラハムが先祖だから悔い改めなくてもよいのと思い上がってはいけない、ユダヤ民族だからといって特権があるわけではない、全能の父なる神様はアブラハムと血のつながりのない者たちを新しく起こして誠のアブラハムの子孫とすることがおできになるのだとバプテスマのヨハネは述べていきました。さらにバプテスマのヨハネは自らがやがておいでになられる救い主の先駆けに過ぎないことを告白し、救い主の偉大さを予言しています。このルカの福音書3章15節以降において述べていますように、3章15節以降において述べていますように、ヨハネ自身はその方の靴の紐を解く寝落ちもないこと、ヨハネのバプテスマは罪の告白に基づく悔い改めの水のバプテスマに過ぎないが、その方は聖霊と人のバプテスマをお授けになられることをヨハネは予言していきました。水は表面を洗い清めるだけで永続的な結果を残しません。それに比べて誠の神の第三位であられるご聖霊は、その働くところどこででも心の奥深くにまで入り込んで、そこに命をもたらします。そして火は物を溶かし焼き尽くしてしまいます。ヨハネの授けたバプテスマは悔い改めの印としてのバプテスマですが、イエス様のお授けになるバプテスマこそ救いの恵みを内側から与えることのできる新しい変革のバプテスマなのだと、そうヨハネは 強調しているわけですね。ヨハネはさらにこの3章17節において、イエス様の行われる御業を一つの例えで示しています。また手に身を持ってご自分の脱穀場隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされますとヨハネは述べています。それは脱穀場におけるものです。そのお約束の救い主イエス様が木で作った熊手のような実を手に持って穀物をすくい上げて空中にざーっと撒き散らしますと、麦の入った穀物は下に落ち、辛いもみ殻は風に吹き飛ばされてしまうというんですよね。それから良い麦を蔵に納め、もみ殻を消えない火で焼き尽くされるというのです。この場合の麦とは、悔い改め信じてイエス様のものとなった人々を表し、殻とは悔い改めず信じもしない人々を表しています。私たちがイエス・キリストの御前に立たされますとき、イエス・キリストを信じて受け入れるものと退けるものと、そのどちらかに分けられるというんですね。イエス様に従うか背くかの選択を迫られるわけですね。そしてその選択こそが私たちの歩みを決定するというのです。一粒の麦として蔵に納められ、やがて神様の御手によって種まかれ豊かな実を結ぶか、それとも虚しい殻として焼き尽くされていくのか、どちらかであるというのですね。さてイエス様はこのルカの福音書3章21節以降に記されていますように、ヨハネからバプテスマを受けるためにガリレーからヨルダン川にお着きになり、ヨハネのところに来られました。このルカの福音書3章21節を見ますと、3章21節を見ますと、さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このルカの3章21節22節の並行記事が皆さんのお手元の参考資料の括弧の6のところに記載されています。この参考資料括弧の6のマタイの福音書3章13節を見ますと、その頃イエスはガリレヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そのように記されていますように、イエス様は パリサイ人やサドカイ人たちのようにではなく、バプテスマを受けるただ一つの目的のためにヨハネのところに来られたのです。しかも自らを群衆の一人として人々の列の中に加わり、悔い改めのバプテスマを受けようとする罪人の中にその身を置かれたのでした。これは驚くべきことと言えましょう。ヨハネは来る人来る人に無差別にバプテスマを施していたのではありません。必ずあらかじめ諮問して、悔い改めの身が見当たらないパリサイ人やサドカイ人たちにはバプテスマを授けず、心から自らの罪を告白した人々にだけバプテスマを施していました。それでイエス様もその中の一人として、当然バプテスマのヨハネから諮問を受けられたはずです。ところがヨハネはイエス様に限って、自分よりはるかに清い罪のないお方であることを悟って、私ヨハネこそあなた様からバプテスマを受ける資格があることあるのに、私ヨハネこそあなた様からバプテスマを受ける必要があるのに、あなた様が私のところにおいでになったのですか、とんでもありませんと言ってバプテスマを授けるのを断ろうといたしました。けれどもイエス様はこのヨハネの、このマタイの福音書3章15節で、マタイの福音書3章15節でこのように仰せられました。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのですと。このマタイの福音書3章15節の御言葉には、神ご自身である誠の救い主としてのイエス様のご性質が遺憾なく示されております。罪なき神の一人子イエス様は進んで、ただ人に過ぎない預言者ヨハネからバプテスマを受けようとされました。なぜでしょうか。理由は他でもありません。正しいことをすべて実現することがイエス様とヨハネの間にふさわしいことであるからです。天の父なる神様がそのようにせよと命じておられる、その天の父なる神様の御心を実行することが適切だからなのです。イエス様がヨハネからバプテスマを受けられることは、一人ヨハネの問題でなく、一人イエス様だけの問題なのでもありません。それは二人に父なる神様から課せられた正しいこと、すなわち御心にかなったことなのです。要は説かれる教え、施される儀式が神様の御前に正しいものかどうかなのです。ヨハネが神様から使わされた使命、またイエス様が父なる神様から使わされた任務ということからすれば、イエス様がヨハネから洗礼を受けられることは正しいこと、当然のことであるというのです。このようにイエス様はどんな時にも何を差し置いても正しいこと、すなわち天の父なる神様の御心に従って歩むことを求められました。神ご自身でられるイエス様は人間の姿を持って、人間らしい心を持ってこのように歩まれました。十字架にかかられる前の夜には血のような汗を流して、十字架をできることなら十字架の苦しみを避けたいと祈り求めたほど正真正銘人の子であられました。しかしイエス様は真理のため、正義のためにはどんなことでも果たされたお方です。それが父なる神様の御心であるならば、どんなことであれ進んで従われたのです。これは尊い 救い主イエス様のご性質です。こうしてイエス様はバプテスマのヨハネを通してバプテスマをお受けになられました。そして水の中から上がられますと天が開け、神様の御霊が鳩のように下ってご自分の上に来られることをご覧になったのです。またこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという父なる神様の御声が聞こえてきたのです。ここにイエス様は父なる神様の御元、約束の保証として、父なる神様の御元から約束の保証として聖霊をお受けになられました。神の御霊がイエス様の中に下ってこられ、イエス様のもとに住んで内なる命の光、命の賜物とされたのです。神の御霊が鳩のように下ってこられたということは、イエス様の公の生活の働きを暗示していると言えましょう。イエス様は鳩のような柔和さと従順によって救い主としての救いの御業を成し遂げて行かれました。そして同じ柔和な姿を持って罪人たち一人一人を招いてくださいます。そのような目に見える出来事について聴覚、耳に訴える出来事が起こりました。すなわち天の父なる神様からの御声がイエス様のもとに届いたのです。イエス様のご生涯には三度天からの声がありました。このイエス様の受洗の時と、また山上の変貌の時と、イエス様の受難を示す時です。私の愛する子というこの言葉は、ヨハネからバプテスマを受けられたナザレのイエス様こそ唯一無二の神様の永遠の御子であると父なる神様ご自身が証ししておられる、そのお言葉なんですね。さらに、私はこれを喜ぶとは、このイエス様こそ神様の御心にかなっている一人も出られることを証ししてくださっておられるわけですよね。イエス様こそ洗礼を受けられる前、ナザレにおいて約30年間父なる神様の御心を実行され、特に洗礼を受けて十字架への道を歩まれるお方として神様の御心にかなっておられるお方なのです。このように父なる神様の保証である聖霊を与えられることによって、一人のイエス・キリスト様が救い主としての公のご生涯に入られたのです。麗しき心極まるバプテスマ、うくる席にいてピアノ聴きつつ、この歌はある死刑囚が受洗の際に読んだ歌です。信仰による救いの喜びと温かさを率直に読み上げている歌と言えましょう。この人は死刑囚として冷たい鉄格子の中に5年5ヶ月つながれていました。その間にイエス・キリストを信じて罪から救われ、自分の犯した罪を罪として深く受け入れて、静かに処刑の朝を迎えていったのです。服役中にふとしたことから短歌の素養を認められ、人生の悲しさ、命の愛しさ、被害者に対するお詫びの思いなどを切々と読み、多くの思いを残しながら神様の御元、天に召されて行きました。麗しき心極まるバプテスマと彼をしてそれほどまでに感動させた洗礼とは実際いかなるものでありましょうか。それはまず第一に、洗礼はイエス・キリストによって定められた霊典であります。それはマタイの福音書28章19節に、ですからあなた方は言って、 あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさいと仰せられているからです。バプテスマ、洗礼は、主イエス様ご自身が定めてくださった霊典であり、イエス様ご自身、私たちに模範を示すためにお受けくださったものです。人間が勝手に考え出したものではありませんね。第二に、洗礼は自らの罪を悔い改め、イエス様を私の救い主と信じる者に与えられる神様の恵み、救いの恵みの印なのです。救い主として登場されたイエス様が最初に語られた御言葉は、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという御言葉でありました。この悔い改めなさい、この悔い改めという言葉は、心の方向転換を意味する言葉です。神様を神様として認めず、むしろ神様に逆らってしまう罪人としての在り方から、180度の方向転換を図り、イエス様こそ私の救い主キリストです、イエス様の十字架の血潮と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためでしたと信じ告白する方向に心の向きを変えることですね。人が罪から救われるためには、何よりもその心の姿勢をそれまでの在り方から逆転させねばなりません。このように洗礼とはイエス様によって定められた霊典であり、自らの罪を認めてイエス様を私の救い主と信じて告白し、本当にイエス様こそ私の主、私の神ですと信じ告白する者に与えられる神様の恵み、救いの恵みの印、シンボルなんですね。このことから、洗礼を受けるためには次のことが必要とされます。それは、神、罪、救いということが骨身に染みて分かるということです。神様について、自らのどうしようもない罪深さについて、イエス様の十字架による救いについて骨身に染みて分かったならば、ためらわずに洗礼を受けることですね。イエス様の十字架の血潮、十字架の見苦しみは私の罪でありましたと分かったならば、信仰を持って救いの恵みの印としてのバプテスマをお受けになられることが肝心です。どんな小さなささやかな信仰でも、真実に神様を知り、自らのどうしようもない罪深さを知り、イエス様の十字架による救いを信じた者に罪の許しのバプテスマは施されます。そして大切なことは、自分がしっかりした教会生活の中でクリスチャンとして養われ、教会の一員として育成されるということです。それならば、洗礼を受けると人間がどのように変わるのでしょうか。見違えるほどの人になるのでしょうか。残念ながら、なかなかそうはいきませんね。それならば、どこが変わるのでしょうか。神様の側で変わってくださるのですね。神様の聖なる怒りのもの、神様の聖なる怒りのもとにあったものが、イエス様を信じる信仰によって許しのもとに置かれるようになるのですね。私たちは洗礼を受けた途端、明日にでも人格円満な人間になれると思ったら、ちょっとしんどいかもしれませんね。依然として私は私、あなたはあなたなのです。しかし、神様の側で変わってくださっていることを知らされるときに、これではいけないと思い始めることでしょう。ご自身の一人のイエス様を 十字架にかけて殺してくださったことに、私を、そしてあなたを愛しておられる神様、その天の父なる神様の愛と慈しみを知らされて、そのままズボラな生活にとどまっている人がいるでしょうか。救いの恵みの印としての洗礼は、ただ一回的に私たちに与えられ、私たちを新しく出発させる、いわば信仰生活、教会生活のスタートなのですね。救い主イエス・キリスト様を仰ぎ見つつ、この救いの恵みの印をあなた自身のものとしてお受け取りくださいますように。主イエス様がお手本を示してバプテスマを受けて公生涯に入って行かれましたように、2003年あなたも信じてバプテスマに預かり、新しい出発をなさられますように。さあ、何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われますと、イエス様はあなたに仰せくださいます。祈ります。天の父なる御神様、聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできませんと、コリント人への手紙第1、12章3節に示されております。御霊なるご聖霊様が、主なる神イエス様の命の御言葉とともに求めておられるお一人お一人の内なる人にお望みくださいまして、信じないものにならず信じて罪と死から救われ、罪の許しの恵みの印としてのバプテスマに預かられて、神様の御心のうちに新しい歩みを始めさせていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
それではお立ちくださり、新通貨337番の1番の って神様に賛美を捧げましょう。
作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人のイエス・キリストを信ず。